opened my eyes and I noticed that I had been asleep with my mouth open, and unfortunately, I also had been drawing down his shirt.
で目を開けると、それは私は口を開けたまま眠ってしまっていたようで、なんとロシア人の方のシャツには私のよだれがついているじゃないですか。
I gently lifted my head off his chest and sat up in my seat.
そっと頭を見て座席にきちんと座り直しました。
I then bumped his arm to wake him up, and he looked at his shirt and thought he drooled down his own shirt. My plan worked.
そして隣の方を腕をこついて起こしてあげると、その方は自分のシャツを見て、うわしまったよだれを垂らして寝てしまったって思ったんですね。作戦成功です。
His expression is much better than mine. Solitude. It doesn't always come in the most likely of places.
それはこんな思いもよらない場所で得られるものです。
I spoke at a men's conference last year and I was asked by the men that I was working with to go and spend1 hour in silence. I asked the men to go and spend 1 hour in silence.
昨年私は男性のための修行会というものにスピーカーとなる機会がありましたが、そこで一緒になったこの何名かの方々に、静かな場所に行って1時間私と一緒に過ごしてくれないかというふうに頼みました。
I said, I don't want you to take your Bibles and I don't want you to pray.
聖書を持って行ったりお祈りすることもしないでくださいとお願いしました。
I also don't want you to thinkI want you just to be still, to be silent.
何にも考えないで、ただじーっと静かにしてくださいと話しました。
I said, try to discipline your mind so that there are no voices in your head for 1 hour. Just listen to creation.
沈黙の時ですね。沈黙。1時間という間、頭の中から全ての雑音を消さってしまうようなように自分に言い聞かせるんです。そしてただ神様が想像してくださった天地にだけに耳を傾けるんです。
These guys came back in after I'd asked them to do that and they said single-handedly that this was the toughest thing they ever had to do.
沈黙の時を過ごすようにお願いした男性の方々がその後戻ってきて、完全な沈黙の時を過ごすと言って、こんな大変なことは今まで経験したことがなかったっていうふうに、
That's what it's called a discipline.
それが大変だからこそ、しつけ、訓練というふうに呼ばれるんですね。
It's very difficult. Solitude, though, allows God to speak.
それは非常に難しいことです。ですが、静かな場所で一人っきりになると、神様の声を聞くことができます。
How in the world can we ever hear the whispers of God if our minds are always filled with our own voices?
私たちの心の中が自分の声でいっぱいになってしまっていたとしたら、私たちは一体どうやって神様のささやきを聞き取ることができるんでしょうか。
This is why Jesus spent much time in solitude and silence, because it helps to discipline our undisciplined minds.
ですからイエス様はよく一人きりで静まる時を過ごされました。
Can you be still and know the voice of God?
あなたは静まって、そして神様を思うことができるでしょうか。
Or is your life and my life so hardwired that we don't have time for stillness, time for solitude?
それとも日常生活にも忙殺されて、忙しさにがんじがらめされていて、一人静まる時を過ごすのは不可能でしょうか。
Solitude is an important discipline that Jesus taught us very well that we need to recover if we are going to be transformed and not just converted.
一人っきりになることっていうのは、イエス様が私たちに教えてくださった大切な教えである。ただ単純にバッテスを受けたっていうことに、そこから成長していくことのために与えてくださったことだと思います。
The third discipline Richard Foster speaks about in his book, The Celebrated Discipline, is submission.
服従することですね。服従するということもまた一つの外なる訓練です。
Now, some people have issues with submission.
服従することが難しいと考える方がいることも確かです。
Mostly authoritative people have issues with submission.
特にこの権威のある地位のある方にとって非常に服従というのは難しいかもしれません。
But submission is an attitude that Jesus taught as well.
服従という態度はイエスも教えられた教えの一つでもあります。
It requires submission to the Father and to one another.
父なる神様に対して、また私たちはお互いに対して服従する必要があります。
And as we learn to submit to one another, the scripture tells us, we learn to put others above ourselves.
聖書を教えるところでは、他の人に対して服従するという謙虚な態度を表すことによって、 自分よりも人を優先するということを学ぶことになるんです。
Submission is powerful because it requires us to deny ourselves, to control our wills, our wants, and desires for those of others, and most importantly, those of God.
服従するということは大変大きな力があります。なぜなら服従は私たちの思いとか欲望とかを否定して他の人々のことを思う。そして何よりも神様の意思を尊重することになるからです。
The unsubmissive person will always land in spiritual trouble because they are directing their own course.
服従を拒む人というのは自分で決めた道を行くことになるのでいつも霊的な窮地に追い込まれてしまうんです。私はこれまでアメリカ、オーストラリア間を30回以上飛行機で往復してますが、自分で飛行機を操縦してみたいという思ったことは一度もありません。
The reason being, if I did, the plane would end up at the bottom of the Pacific Ocean.
そんなことをしたら太平洋の海の底に行き着くということが分かっているからです。
It would be the flying Titanic, basically. I'm not qualified to fly the plane, but I submit to somebody who is.
私はパイロットの資格を持ってないわけですけれども、ちゃんと資格を持っている人に頼ってます。
I put my life in their hands. And in the same way, when we fully submit to God and others, we put our lives in their hands and allow God to transform us.
そういう飛行機の運転操縦を預けて、命様を預けているように、私たちが、神様に、あるいは人に服従していくときに、私たちは私たちの人生というものを、委ねて神様に作り変えられていくことになるんです。
If I dominate my life and wrestle control from God, then I will crash my life.
自分の人生を操作しようとして神様と争うようなことがあれば、人生は台無しになってしまうんです。
Okay, then the fourth outward discipline is service.
4つ目の外の訓練、それは奉仕
です。
お互いに対する目に見える形の奉仕ということではなくて、私たちが生活する、そういう環境の中でどう使えていくのかということです。
If we are not intentionally serving as a discipline, then we are missing one of the core characteristics of Christ's life, and that is his servant nature.
意図的に努力しながら仕えていこうとしないならば、私たちはイエス様が教えてくださった仕えるという重要な姿勢を受け継ぐことができません。
It's not run down by default. It's cultivated as a discipline.
怠けていては仕えることができないですね。奉仕も訓練によって練り上げられていくものです。
Jesus' life, as you know, was defined by the servant's towel he used to wash the disciples' feet.
イエス様の生き方の象徴というのはね、このイエス様が弟子たちの足を拭われた手ぬぐいに現れています。
And when we serve others, fellow Christians and non-Christians, we place ourselves in the same place Christ did at other people's feet.
クリスチャンであれ、ノンクリスチャンであれ、他の人々にこの仕えていくときに、私たちはイエス様が模範を示してくださったように人の足元に減り下っていくということになるんです。
In this place we learn from others and their lives and see what God is doing in our communities and churches.
その低い場所でこそ私たちは人々の人生から学ぶことができる。そしてまた神様が私たちの地域で教会で何をしてくださっているのかが見えてくるんです。
Which actually is a much better way to reach out to your communities because we are then in a better position to partner with what God is already doing in the community.
私たちがこの地域に仕えていく、人々に仕えていくときに、そこで神様がどのような地域で働いてくださっているのかということを見えることができるはずです。
When we are witnessing His work at the feet of others.
人々の足元で神様を仰ぎ見ていく。その時に私たちは神様と一つとなることができるんです。
Foster gives us the third section of his book that he terms the corporate disciplines.
最後にこの共同体での訓練というものがあります。
And the first of the corporate disciplines is what he calls confession.
一つ目、それは告白というものです。
The corporate disciplines are the ones that connect us together as a body.
我々をこの体ですね、キリストの体として、共同体として近づけてくれるもの。
If you look at the early church was a deeply confessional community.
初代教会のことを考えてみますと、よくお互いに罪を言い表したり、信仰を分かち合っていたということがわかります。
It was a community that was comfortable with confession.
自分の内側をこのさらけ出すっていうことにあまり抵抗がなかったようです。
Unfortunately, I don't see many people today in our churches confessing to one another on a daily or weekly basis.
今日の教会では日々、あるいは毎週のようにこのような告白をするっていうことはあまり見受けられません。
James chapter 5, verse 16.
ヤコブの手紙の5章16節。
commands us to confess your sins to one another.
互いの罪を言い表しなさいという教えがあります。
And we can do this in safety in a confessional community.
お互いに告白し合うということに慣れていれば安心して告白することができます。
I think the role of confession in community means that you are so engaged with the community and feel so safe in the community. Confession is a natural part of who you are. It's not something that you have to schedule to do.
集団の中で告白ができるということはその集まり、そのコミュニティに積極に参加していて、そこにいることで安心感を覚えていて、そしてそこで告白する、分かち合うということが自然な、当たり前のようなことになっているということです。
It doesn't become something you've got to force yourself to do. It becomes a natural part of who you are by being part of a professional community.
自分を駆り立てて無理にしようとするんではなくて、そのような共同体、グループでは自然に告白、分かち合いすることができるんです。
I went to a Catholic school growing up from 5th grade through 12th grade.
私は5年生の時から高校を卒業するまでカトリックの学校に行っていました。
And I would line up and go into the confessional box every week and I would say to the priest, Bless me Father for I've sinned, it's been 2 months since my last confession.
そこではこの列に並んでこの懺悔するね、小さな部屋があるんですけど、 そこでこんなふうに言ったものです。神様、罪を犯してしまいました。どうぞ恵みをお願いします。この前懺悔をしてからもう2ヶ月も経ってしまいました。この2ヶ月の間にこんなこともあんなこともしてしまいました。この2ヶ月こんなこともあんなこともしてあったんです。
The priest would then say I have to pray one Hail Mary, three Glory Bees and I'll be cleansed from my sin.
すると司祭がこう祈るようにっていうふうに言うんです。マリア様と三位一体の神様万歳。
So I would go outside and say my Our Fathers, my Hail Marys and I was fine, I confessed.
そして私は外に行って父なる神様万歳、マリア様万歳で祈って晴れ晴れとした気持ちになって、なったものでした。私はもう告白しちゃいましたからね。
And while I cringe at the ritualness of that, I'm grateful for the intent of that.
今その何かこの儀式的な行為のことを思うととても嫌な気持ちになる反面、その本質の部分は尊重したいと思います。
I think that's something that a lot of Protestant churches have missed.
それは多くのプロテスタント教会で欠如してしまっている部分であると思います。
So how do we develop as church leaders a deeply confessional community?
それでは私たちはどのようにしてこの告白ができる共同体を作り上げることができるんでしょうか。この霊的な訓練に対して私たちはもうちょっと真剣に取り組むべきだと思います。そのクリスチャンがですね、一人でこもってしまって罪を犯してしまっている、そういうことがないか。
Private and secret sins ruin the lives of Christians, and the disciple can never be fully transformed if we aren't confessing.
個人的な隠された罪というものはクリスチャンにとって命取りになりかねませんし、告白することないしには、成長するということはありえないことなんです。
And one of the biggest benefits of confessing is that we bring to light those things that are hidden in the darkness.
告白をすることから得られる一番大きな利点というのは、暗闇に隠されていることを明るみに出すことです。
Satan rules the darkness and all our sin remains in the darkness. Satan controls it.
罪はサタンの支配下にありますから、罪がその闇から出ない、罪が闇から出ない限りサタンの思うがままにされてしまうんです。
Jesus is Lord of the light. When you bring sins, hidden sins out into the light through confession
イエス様は光の主ですから、隠れていた罪を告白して明るみに出すことによってサタンの支配から抜け出すことができるんです。
That's the power of confession.
告白にはそこまでの力があるんです。
Worship is also a discipline.
2番目ですね、礼拝もまた、訓練になります。
We won't spend a lot of time on this, but our time together as a body and the private times of worship in our own lives.
他の仲間と共に礼拝するとき、あるいは一人静かに礼拝を捧げるときも、私たちの霊が キリストの姿へ成長するための訓練になります。
Worship ought not to be a ritual or a checklist we follow, but a time to allow our souls to be moved into the presence of God and transformed by His love.
礼拝というのは単なる儀式じゃないですね。あるいはするべき課題をこなすことでもありません。神様のご臨在へと導かれて、その愛によって作り変えられていく、そういう時なんです。
When we approach worship as a strong requirement for being a Christian and an act,that we evolve the power of God to use it as a transforming act in the lives of His disciples.
礼拝をなんかこの義務とか見せかけの行為として形だけで終わってしまうのであれば、私たちの人生を作り変えてくださる神様の力を失ってしまうことになるでしょう。
Guidance is the third corporate discipline.
3つ目ですね。仲間と共に行う訓練としての3つ目は、導き、ガイダンス、そういったものです。
Seeking guidance, input, advice, and spiritual direction from others helps us to make the best possible decisions for our souls.
他の方からのね、アドバイスとかガイダンス、意見、そういうものをクリスチャンとしてどう進むべきなのかっていう、そう助言をいただくとき、最も良い方向へ進む、手助けを得ることができます。
My roommate from my senior year in college, not Atsushi, but another roommate in college, is now a minister in Woodward, Oklahoma.And he continues to be a guide in my life. He is the one that I seek guidance from.
私じゃないんです。大学4年生の時にルーメイトがいたんですけど、その友人はアメリカのオクラホマで今牧師をしているんですが、今でも私の人生の良い導き手となってくれています。
I know I can call him and seek advice and guidance when I need it, and he does the same with me.
必要な時いつでも電話をかければ、彼から良いアドバイスを得ることができます。
I know there's a few people in my life when I have to make tough decisions and I go to them.
人生においてこの何か重大な決断をしなければいけない時、相談に乗ってもらえる人が何人か私にあります。
One example that's not in the script here, I taught at Harding for many years. I left Harding to get a PhD in Chicago and decided to not go back to Harding. I was supposed to return back to become chaplain at Harding University. And I knew that would come at a great cost.In fact, I'd have to repay the university $82,000because they didn't pay for my PhD. So I decided not to return, but I only made that decision after I consulted three Christian leaders that I deeply respected, because that type of decision was too much for anyone to make by themselves. That's why guidance is a discipline, but it also helps you share the burden with other people. That may be too much to translate.
ハーディングから実はこの経済的なサポートをいただいてシカゴの博士課程をしたんですけれども、その後にこの一つの重大な決断、それはシカゴの伝道者として残るっていう、そういう決断をしたわけですが、もちろんそれは一人でできることではなかった。3人の尊敬する兄弟のアドバイスをいただいたからこそできたことなんです。
I really really hope you have people like that in your life
あなたにもそのような人生の友ですね、アドバイスをくれるような方がいることを心から願います。
What does guidance look like for you?
こういうガイダンス、アドバイス、導きというのはあなたにとってどういうものでしょうか。
Do you find yourself making decisions in isolation, or do you harness the power of God in the Christian community to be guided by them?
あなたはたった一人で決断を下しますか、それともクリスチャンの仲間、そういう共同体の中で神様があなたを導いてくださっているということを求めますか。
Our fallen nature resists the guidance of others, but it is a powerful tool in the life of a disciple who truly seeks to be transformed.
罪人である私たちは人からの助言を拒んでしまうようなものですが、神様によって完全に作られる、神様によって完全に作り変えられることを求める者にとっては、こういう助言、導きは力強い働きをしてくれるものなんです。
Okay, the last corporate discipline, and this is the last of all the disciplines we'll be looking at, and I think we're going to wrap up after this, is the discipline of celebration, and it's perhaps my favorite corporate discipline.
この、仲間と取り組む、この共同体の中で、ね、仲間と取り組む訓練、その最後が、私の一番好きな訓練なんですけど、それは祝うことです。
Much of the Old Testament is givenTo celebrating God and His work.
旧約聖書の多くの部分で神様とその神様の御業を祝うということが記されています。
The temple was established for this purpose, and in fact, thousands of Levites were hired to work full time to coordinate the celebration of God's people.
神殿も、神殿というものをこのお祝いするために建てられましたし、何千人というこのレビ人たちが神様の民の祭りをする、リードするというフルタイムの職務をしていました。
The holidays and feasts were all celebration oriented.
祝日、あるいは祭りというものは全てこのようなお祝いのためにあるんです。
A disciple who is truly transformed seeks out ways to celebrate the goodness of God and what He's done. God is worthy of celebration. Amen?
神様によって完全に作られ変えられたものは神様、そして神様の御業を称賛して祝うことを求めていくんです。では神様は私たちのお祝いの対象に値する方ですね。
Ironically, a lot of our churches would view this as a discipline. Because a lot of our churches are naturally areas of celebration. So for that reason, it becomes a discipline for a lot of us, because we're not naturally geared toward celebrating or using our worship as a full-time celebration.
礼拝というものをこのお祝いっていうね、そういう考えがあまり浸透していないかもしれないんですけども、もともと礼拝というのは神様を祝う、神様の技を祝う、そういう時なんです。
Okay. Last slide.This is a picture of a place that I visited. 2 years ago, I traveled to Oxford University in England and studied in their summer theology program.
この写真見たことありますかね？2年前に私はイギリスのオックスフォード大学に行って夏の進学講座を受けてきたんですけど、
I lived at Christ Church College and I ate in this dining hall 3 times a day.
そのオックスフォードの中で、クライストチャーチ校っていうそこに滞在して毎日3度の食事もここでしました。この食堂、ハリーポッターの映画ありますね。このホグワーツ魔法学校のロケに使われた場所なんです。ハリーがホーキーに乗って飛び回るどうか飛び回ってないかなって見たんですけど、いや見つからなかったですね。
The story is told about the main wooden beam that runs down the center of this room from one end to the other.
食堂の真ん中にある木でできた梁がハリーポッターの話に出てきます。
A number of years ago, they need to replace the main oak beam in this hall.
しばらく前のことになりますけど、このオーク材でできたこの梁が古くなっちゃって老朽化して取り替えの時期がやってきたんです。
It was 500 years old and was running through and the roof was about to collapse.
作られてから500年も経っていたので、この、ね、梁が腐っても屋根が落ちそうになってたんです。
The engineer searched all over England for a single oak beam long enough to use.
ギリシャたちはこのイギリス州を巡り歩いて、その食堂の梁として使うのに、一番いい長さのオーク材を探しました。
They couldn't find one. They searched high and low. They searched lumber yards and factories, but couldn't find anything.
でも見つからないんですね。もう一生懸命いろんなところ行って探すんですけども、ダルムクとか工場とかあらゆる場所を探したんですけど見つかりませんでした。
They started thinking that they would have to strap two smaller beams together or use an iron girder wrapped with a wooden veneer to make it look like a single oak beam.
2本の梁をこのつなげてその長さにしようとか、あるいは鉄の芯を木でカバーして1本の木の針に見えるようにしようとかいうアイデアさえも出てきました。どのある日、建物の管理をしている作業員が大学の地下室に行ってみました。そしてそこに錆びた南京錠のついた古い箱を見つけたんです。作業員はその鍵を壊して箱を開けてみました。
And inside, he discovered the original blueprints for the hall.
すると、その中には、その建物の設計図の元本、原本が入っていたんです。
The original drawings for this building were right there.
その建物の設計図、その最初に手書きで書かれたというものがあったんです。
The original architect had made some notes on the blueprints that shocked the maintenance man, so he quickly rolled them up and he ran to the president's office.
そこには最初の設計者のメモなんかも残っていて、びっくりするようなことも書かれていました。作業員は急いで書類をまとめて学長室に突っ込んできました。
He handed the blueprints to the president of the university, and the president unrolled them and read the note.
書類を手渡すと学長はその書類を開いて目を通しました。そのメモにはこう書いてあったんです。
learned by the original architect said, we suspect that in 500 years, the main oak beam in the Grand Hall will need to be replaced. And the next line stunned the president.
そのメモにはこう書いてあったんです。おそらく500年後には、この食堂の中心にある木材の梁の建て替え時期が来るでしょう。そして、その次の本を読んで、学長は驚きました。
It said, but we have made provisions.
そこにこう書いてあったんです。しかし、我々はすでにその準備をしてある。
The president lowered his glasses, looked outside of his office window, and saw all around campus 500-year-old oak trees.
学長がその窓から外を見渡してみると、なんと気づいてなかったんですが、キャンパス中に樹齢500年のオークの木がいっぱい生えているじゃないですか。
The early founders of the university had made provisions.
大学の設立者だけがこのことを分かってたんですね。
And this morning God has made provisions for your spiritual transformation.
神様は今朝もあなたが霊的に作り変えられるように必要なものを備えて、すでに備えてくださっています。
The good news is God did not leave you alone to figure it out for yourself.
いい知らせというのは、自分たちでそれを探して見つける、そういう必要はないんです。
He has given us these beautiful disciplines from scripture to provide for the spiritual formation of his people.
自分で頑張って成長するようにということで、一人ぼっちにされるのではなくて、霊的な成長のためにこれらの素晴らしい訓練、あるいは教え、御言葉を授けてくださっているんです。
God doesn't want people that simply have been changed by their thinking. He wants lives in disciples that have been transformed forever. God has made provision for them.
神様は理屈だけで、頭の中だけで神様を知ってるっていう、そういう人ではなくて、本当の意味で神様によって作り変えられた民を望んでおられます。そして主は備えていてくださるお方なんです。
So I hope from this morning we've learned that leading people to Jesus is more than just about baptizing people, but true spiritual formation, embracing the disciplines God has given us to be changed in the image of His Sonis a discipline that the church needs to recover and that we personally need to recover as well.
主の弟子となること、それはバプテスマを受けて終わりっていうことではないんですね。そこから主になって作り変えられていく、成長のプロセスが始まっていきます。ですから、そのことを我々、失ってきていたかもしれません。そのことをこれからも、みんなで考えていきたいと思います。
ありがとう。
Thank you. はい、私時間をね恐れてたんですけど、ズバリちょっと前に参りました。感謝です。はい、一言お祈りを持って、今朝、この場を終わりたいと思います。今日の、1リトル兄弟が示してくださったことに思いを馳せながら、この時を閉じたいと思います。 I was afraid of the time, but what God is good, He gave us 10 minutes for Let us reflect on what God has taught us this morning through this video. しよう。あなたの十字架を感謝いたします。一人にあなたが十字架に疲れたのは私たちのためでありました。また私たちが聞いて終わるものではなくて、それを行っていくときに私たちが本当に祝福されるということを教えてくださいました。主は私たちがこの意味で救われて、主とつながり、私によって作り変えられていく、そしてその人格がイエス様の御姿にまで成長していくことを望まれています。私たち本当にこの歩みは遅く一歩一歩なんですけど、地を見上げて、また内なる聖霊様と一緒に励まされながら、主に仕え 作り変えられていく、そのプロセスを神様と共にエンジョイしながらこれからも歩んでいきます。神様、弟子となりたいです。私たちから救われて天国に行きたい、それだけの思いだけではなくて、本当に弟子と歩むその恵みを気づかせてください。神様、この時間を感謝いたします。これからのひとときの交わりの時も、またそれに続きます午後のセッションの時も、神様の豊かな恵みがありますようにお願いいたします。感謝します。 Dear Heavenly Father, thank you so much for this session you have given us、this opportunity. Thank you for the cross, Jesus Christ, so that we can live forever, because we are with you and we work within us. You gave us Holy Spirit to be、to work within us so that we can be transformed into the image of Christ. And we want to do that. Not only the people who are baptized, but we want to live in baptism every day, die with Christ and live again with Christ. We want to experience that every day so that we be grown up, we can be adult, we can be mature in Christ. Thank you so much for this opportunity. Please bless us, our fellowship.Very much time and bless our presentation in the afternoon. Thank you so much. In the name of the Lord, Amen. 様の名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。では、